はい、それでは今日もダニエル書から見ていきたいと思います。今日はやっとですがダニエルの最後に来ましたね。少し長く感じたかもしれませんね。で今日はですね、この最後の幻を 先週と、今週を持って見ているんですが、先週は特にですね、ダニエル書12章、聖書の真ん中の1471ページになりますが、先週は特にこの幻の中で多くのいろんなこう歴史的な出来事を見ました。でそれが本当に見事に細かくいろいろと成就されている様子を見ましたが、でもその中でですね、見たことはさらにまだ残っているものもありましたね。すなわち終わりの時代、反キリストが全世界を支配する時の事柄です。で、このダニエルはですね、そもそもこの幻についてよく理解できず悩んでいましたので、この幻のいただく前にそのことが理解できるように、これまで3つの、幻を見たんですが、理解できるように祈っていました。そしてこの最後の4番目の幻が与えられました。でその中でいろいろと細かなことも与えられ、おそらくもっとこう理解できるようになったとは思いますが、今日見ますようにその最後まで理解できないものもあったわけです。そしてそれはすなわちまだ理解できないままでしたし、私たちにとっても理解できない面も今日のところ見ますとあるように思います。さあこの4番目の幻の最後の部分をね、今日12章の1節から見ていきたいと思います。1章を読みします。その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民で、あの書に記されているものはすべて救われると、こういう一節ですね。で、この今日ですね、見たいのはダニエルへの励ましですね。ダニエルへの励ましですが、まずこの1節から4節まで、さっき1節を読みしましたが、4節までのところではこの終わりの時のユダヤ人についての励ましの言葉があります。今1節を読みしましたが、ここではこの主の守りが約束されますね。そもそもダニエルが何を心にこう止めて悩んでいるかというと、多くの幻を見ましたが、その幻の中で、いろんな国同士の戦い、いろいろありましたけれども、そして特にこのユダヤ人、ダニエルの民の人たちもそこに巻き込まれたり、いろんなこう困難の中に、そしてここにあるようにこの大患難の時も示されて、どうなるのかとい こうダニエルとして、本当にいろいろと心配するわけですね。思うところがあったわけですが、そこで主は、神様はこのミカエルを、天使の長をですね、イスラエル、ユダヤ人、ダニエルの民を守るために使わしますと、こういう大患難の時のですね、使わしますとおっしゃっているわけです。約束しております。ですから確かにこの大患難時代というのは、これまでもなかったほどの大変な時であるし、また今後もない、すなわち最もこう大変な時ですが、しかしながらその時には困難な中でも主が共におられ、このミカエルを通して守ってくださるというような約束を与え励ましております。 まあ、この原則はこれはもうダニエルにとっても安心与えるものですが、まあ私たちもですね、困難の中にある時、まあ神様は私たちの状況をご存知であり守ってくださるというこの原則を覚えますね。さあ2節を読みしますと、地の塵の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、あるものはそしりと永遠の意味に。復活と最後の審判というですね、こういう励ましの言葉もあります。まあ、先ほどミカエルがその立ち上がってこう守ってくださる、救ってくださるとありましたが、でも実際この大患難の時代には、予言では多くの殉教者が出ます、ね、多くの人が殺されます。一箇所あの見ますと、黙示録ですね、6章を見ますと、そこで9節からですね読みたいと思いますが、黙示録の6章の9節からです。新約聖書、聖書の終わりの方の483ページですが、一番最後の章ですね、黙示録6章の9節、483ページ。子羊が第五の封印を解いたとき、まあ、子羊はイエス様を指してますね。私は神の言葉と自分たちが立って証しとのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの地の復讐をなさらないのですか。すると 彼の一人一人に白い衣、彼ら一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言われと、と言い渡されたとありますね。まあ、ここではあのイエス様がこの封印を解くとこういうようなことが起こりますよというね、まあ、第5の封印ですね。で多くの殉教者があると、まあ、これは大患難期の中に一つの出来事ですね。でもしかしさっき読んだ箇所では、まあこれはもちろんダニエルも含めますけれども、ことにその時の人たち、地の塵の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、あるものはそしりと永遠の意味に。この大患難の時代に、まあ義人というか神様を信じる者も、また罪深い者も、ともどもいろいろと死ぬわけです。殉教される者もあれば、その大患難のさまざまな災いの中で死ぬ人もいます。しかし大きな違いを覚えますね。傍ら一つはこの目を覚ます、よみがえる、そしてそれは永遠の命によみがえるんですが、他方ではそれは永遠の裁きに預かるというこの大きな違いを覚えます。まあ、ダニエルにとってはこれは大きな励ましですし、今日主を信じる私たちにとっても、主に仕える私たちにとってもこの復活の希望は大きな素晴らしい希望ですね。3節見ますと、ダニエル書12章3節、資料深い、あの行ったり来たりしますのちょっとなんか挟んでですね、1471ページですが、12章3節、資料深い人々は大空の輝きのように輝き、多くのものを義とした者はいよいよ限りなく星のようになるとあります。まあ、義人への報いですね、義人への報いについてですが、 まあ、この思慮深い人々は誰でしょうかね。まあ、ダニエルは確かに思慮深いものの一人だろうと思いますね。そのようにずっと紹介されていますし、まあ、そのネブカデネザル王様もそう評価したようですし、まあ、そうだろうと思いますが、まあ、でもこの思慮深いというのは単に頭がいいとかね、頭が切れるとか、いろいろこう勉強が得意だとか、そういうような話では特にないです。なのに聖書の中ではこの知恵というものはですね、このように定義づけているんですが、ちょっと一箇所、箴言の一章ですね、ダニエル書の先になりますが、一章の7節を見ますと、箴言の一章の7節ですね、1057ページになります。1057ページ、一章の7節、主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。主を恐れることは知識の始めであると、このようにですねあります。ですから、まあ、おそらくダニエルは頭の切れる人でもあったと思います。頭が良かったと思いますね。でも、それだけではなくて、主を恐れるということも兼ね備えているわけですね。で、この主を恐れるということがここで聖書に挙げられている、まあ、この知恵の始まりの定義ですね。恐れるというのはすなわち主を愛し、そして主を敬う、本当に主を心からこう親しくすることを意味します。結局このような人たちにのことを言っているわけですね。12章の3節では、ダニエル書のね、このような方々は星のように輝くとか、でこのような方々は多くのものを義としたもの、まあ、すなわち義に導く、ね、この私たちもまだ主を知らずにいる方々をその主へと紹介する、義に導くようなね、まあ、こういうような面もあり、そのような方々は星のように輝くということです。でダニエルもそのように、まあ、いろいろ用いられましたよね。以前見たようにネブカデネゾル王様はもともとは神様を全く考えていないけれども、神様を信じるようになったようですね。ダニエルや仲間の証によって、これはダニエルへの励ましでもあり、今日私たちにも同じく励ましですね。義人への主の報い、本当に報われないと感じることもいろいろあるわけです、この地上では。でも主は報いてくださるということですね。さあ4節ですが、ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろう、ありますね。さあこの箇所も結局、この4節もですね、結局終わりの時まで、まあ、この言葉を秘めておき、この書を封じておけとあります、まあ、もちろんダニエル書のことではないですね。ただこの与えられた幻がよくわからない面もあります。で結局それはダニエルにとってもそうであったし、で今日もある程度そういうふうにも言えますが、しかし例えば黙示録を通して私たちはさらにダニエルの幻、イエス様の言葉によってさらにこの幻を少しずつ理解できるわけです。もう以前より。でさっき黙示録の6章をですね読みましたように、まあそこでは5番目の、ま、巻物の封印を主はイエス様は解いたとありますね。子羊がそれを解いた、開けたんですね。でそのようにこの巻物が7つほどありますが、一つ一つこう封印を外し開けますと、まあ、細かなこの大観覧期の中に何が起こるかが まあ、紹介されるんですね。ある意味それまでは本当にこの封じられたよくわからない細かなことですが、イエス様によってそれが明らかにされる面があります。でもここにはですね、この書を封じておけという封印というような面もあると思います。封印というのはどういうことですか？まあ、日本の社会では反抗社会ですよね。で、反抗すとそれは何かを証明しますよね。まあ、妻が入院しましたら私が払いますと反抗を押すように言われました。反抗しました。息子もその証人となって、私は払わない場合払ってくれと、ね、それも一つですよねまあ冗談ですけど、まあ、そういうふうに反抗をね持って、その保証するというね、約束をこうするというね、こういうものですよね。契約書に反抗する、まあ、当時のペルシャ帝国では王様が規則を作りますと、そこに封印を押します。そしてそれが印を押しますね。そしてそれがこのその印を押したことによって変えることができない、それがそのままなると。でこういう、まあ、ある意味2つのダブル の意味がそこに秘められているように思います。すなわち隠される面と、そしてそれが保証済みという神様の封印、印が押され、そしてそれは絶対に起こりますよというような意味合いもそこにあるように思いますね。その通りですね。本当にこの予言は隠される面と、そして本当に確実な面、私たちは完全にまだ全部理解できない、でもそれは確実に起こります。神様がそれを保証していると、印を押しているというね、こういうことです。さあ、5節に進んでいきますと、5節6節を読みします。次のページですが、私ダニエルが見ていると、見よ、2人の人が立っていて、1人が川のこちら岸に、他の1人は川の向こう岸にいた。それで私は川の水の上にいるあの雨布の衣を着た人に言った。この不思議なことは いつになって終わるのですか、とこのようにまあ問いかけるんですね。さあ、この水の上にいる雨布の衣を着た人ですから、ここまではどちらかというと天使がこのね、ダニエルに話しかけてますね。そしていろいろ幻を告げておりますが、しかしこの時点ではこの水の上にいるあの雨布の衣を着た人、あのですね。ですからこれは以前も一回見ておりますね、会ってますよね。それは10章に戻らないといけませんが、10章の5節6節を見ますとこのようにあります。10章の5節6節、私が目を上げてみると、そこに一人の人がいて、雨布の衣を着、腰にはウェフズの金の帯を締めていた。その体は緑鳥石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。またその腕と足は磨き上げた聖堂のようで、その言葉の声は群衆の声のようであった。まあ、とても不思議な姿ですよね。普通の人ではないですよね。で、これは以前説明しましたように、これは主、すなわちこれは子なる神様ですね、まあ、イエス様、まあ、受肉前の、すなわちこの地上に人となる前のイエス様ですね。で、結局この4番目の幻のほとんどは天使からお聞きしますが、この12章の一番最後の部分、5節以降、ここは主ご自身からの励ましですね。 子なる神様からの励ましです。で、自ら主が来られ、そしてその受肉前のキリストですが、イエス様ですが、このダニエルに自ら語っています。そして励ましております。本当にこのダニエルが忠実に仕えてきた、このダニエルを最後のところで励ましておりますね。で、この主は私たちと共にもおられると約束しておられます。一箇所見ますが、マタイの28章の20節ですね。63ページですが、マタイの28章の20節、まあ、イエス様が弟子たちに語ってますが、また私があなたに命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、ね、この詩は私たちにも、私たちと共に最後まで、世の終わりまでいてくださるというこの約束を与えておられます。まあ、ですから私たちも主によって守られ、主によって励まされ、力を受けるわけですね。さあ、さっき5節6節を見ましたが、この方は私たちの主、まあ、主イエス様、キリスト、救い主ですね。で、この6節では、いや、このダニエルが質問しますね。この不思議なことはいつになって終わるのですかというこの質問です。で、それに対して主が7節、すると私は川の水の上にいるあの天布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向かって上げ、永遠に生きる方を指して誓っていった。それは一時と二時と半時である。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わった時、これらすべてのことが成就する。まあ、ですからこの主がお答えくださったんですね。はい、でダニエルは尋ねますね。いつになるとこういうことが終わるんですか。まあ、不思議な、さまざまな幻を見たんですね。で、これはいつになったら終わりますか、収まるんですか、ね、こういうような質問ですが、それに対してこの主ご自身自ら答えてくださいます。で、結局手を挙げて、右と左の手を天に向かって挙げて、そしてこの天のお父様を指して誓っているんですね。誓っておっしゃるわけです。すなわちこれは確実ですというね、そういう天のお父様、天の神様を指して誓っていますが、まあ、その答えですね。一時と二時と半時、まあ、これも以前見ましたね。一時と二時と半時一時というのは1年、二時というのは2年、半時というのは半年、まあ、計算すると3年半ということになりますね。3年半ということですね。で、結局、この3年半経つとこれが終わりますよという話です。すなわちそれはもちろん大患難がいつ終わるかという、そういう話ですね。こういうこの幻の一番最後にこの大患難期があります。本当に一番こう困った時、一番こう未だなかったようなこう大変な時ですが、それっていつ終わるんですか、3年半というね、こういうお答えですね。まあ、これも結局ダニエルにとっては励ましだろうと思いますね。この大患難時代でさえ主は手放してないんです。すなわち主はそれでも支配しておられます、その中でも。で、例えばマタイによる福音書の24章、まあ、24章全体がイエス様がこの同じ話題について弟子たちの質問に答えているんですが、 まあ、その24章の中から21節22節ですね、見ますと50ページになりますが、マタイの24章の21節22節、その時には世の初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。まあ、これ大患難の時ですね。もしその日数が少なくされなかったら、一人一人一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。その日数は少なくされますね。3年半にで閉じます。少なくするのは誰ですか？もちろんハンキリストじゃないです。ハンキリストはどこの支配者もそうですが、長く支配 したいですよね。そういう支配下を手放したくないですね。ですからそれを短くされるのは天の神様ですね、主ご自身ですね、がそれを3年半でとどめさせますね。これで終わりです、ね、短くされるんですね。それはなぜそうされるかというと、選ばれた民のためにそうされると。まあこれはもちろんイスラエルの方々を中心としてでしょうけれども、そういう主が選ばれた民のために。さあこのダニエル書に戻りますと、そのように3年半で終わりますよというこうお答えがあります。でもそれに対してダニエルがまだですね、よくわからないんですね。まあ私たちもどうでしょうか。本当にわからないものがいろいろとあると思います。このような幻を見たり聞いたりしてもね。この12章、ダニエル書12章8節9節戻りますと、私はこれを聞いたが悟ることができなかった。そこで私は尋ねた。我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。まだよくわからない、どうなるんでしょう。彼は言った。ダニエルよ、行け、この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。こうありますね。まあ、さっきと似ていますよね。さっき の, あの4節でもそんな感じでしたよね。でダニエルがよくわからない、いろいろ説明を聞いているもののよくわからない、まあ、あの私たちもよくわからない聖書の、ね、教えがいろいろあります。確かにね。で例えばマタイの24章や黙示録を読んでも、まあ、ダニエルよりも情報が多いので少しこう見えてくる面がありながらも、いやでもどうなのかなっていう、そういう面も残りますよね。よくわからないという面があります。ですからそういう意味では黙示録予言はね、なかなか難しい面もあります。いろいろと新たなそういう啓示、また黙示録があっても難しい面もありますが、でもさっき触れたようにこれは隠された面と確かな面があります、ね、ですから私たちはよく理解できないとしても、それは確かだということを確信すべきですし、まあもう一つ言えることは、そのことが近づいてくれば来るほど、それが成就されればされるほどことが見えてくるというね、こういうことです。で特にそれは主を信じる者にとってですね、悟りが与えられるわけですね。まあ、10節を見ますとこのようにありますね。多くの者は身を清め白くし、こうして寝られる。悪者どもは悪を行い、一人も悟る者がない。しかし思慮深い人々は悟る。ですから本当にここでもこの、まあ、一つは予言を悟るためには、まあ、時間時あるいはその最後という面もありますが、そこに来ても悟らない人はいるんです。それはどういうことかというと、神様を恐れないものですね。思慮深い、死を恐れるものは、死を恐れることは知恵の始まりと見ましたように、本当にそのように10節にあるように身を清め白くし、こうして寝られている。 この悪どもは悪い行いを行い、一人も悟る者がいない。ですから傍ら悪い者は続けて悪い行いをしますが、その世の中で神様への恐れがないので、だから最後まで悟らないというね、とてもこう悲しいそういう面もありますが、しかし思慮深い人々は悟ると。これは頭がいいからじゃないんです。神様との関係ゆえに、神様を本当に愛し恐れるゆえに、その関係性から神様によってそれが示され理解できるように助けてくださるというね、こういうようなことになります、ね、で結局ここにはいろいろなことが示されてますが、もう一つはですね、この多くのものは清められるということですね。悟るということを今触れましたが、清められると。でこの清められるという点を考えたら、まあ先週も少し触れたと思いますが、このユダヤ人はバビロニア捕囚によって、まあ、清められ練られこうてきたわけです。そしてこのいろんな幻を見た、このダニエルがいろんな幻を見ましたが、そこで特に目立つものがありましたよね。何回も出ていましたが、アンテオコス4世、この大きな迫害の中でまた清められ練られ、まあこの本当に信仰が試されていくわけです。でこのようにこの清められていくこのプロセスですね、そこには白い衣も与えられるわけです。そしてそのような中で神様との関係ゆえに、こう悟りというのも与えられるというわけです。まあイエス様もですね、私たちにそのように進めています。マタイの24章、さっきも開いたんですが、24章の15節には50ページですが、このように主が命じておられますね。それゆえ預言者ダニエルによって語られた、あの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを 見たならば、読者はよく読み取るようにありますよね。読者はよく読み取るように、まあ、これはですね、このことを悟ってくださいというようなね、まあ、よく読んでよく理解してくださいと、こういうような呼びかけですよね。結局そのイエス様もこの大患難の時の一つの大きな印として、このね出来事を掲げて、これをよく理解できるように注意してくださいと私たちに呼びかけてるんですね。まあ、私たちは本当に思慮深い神様を恐れることによって、いろいろことが示され見えてくるわけです。さあ最後にですねなりますが、この11節から見ていきたいと思います。11節と12節、最後ですね。上空の捧げ物が取り除かれ、荒らす忌むべきものが据えられる時から1290日がある。幸いなことよ、忍んで待ち、1335日に達するものは。ありますね。さあこのようにですね、最後の最後には新しい始まりについての励ましの主からのお言葉があります。これもさっきの川の上におられるあの天布の衣を着た方ですね、この人ですね、まあ、イエス様ですねが、このダニエルに語っていますが、その大患難について触れてますよね。この11節はまさしくそうですよね。この時から1290日がある。で大患難の時ですね、まあ、結局この上空の捧げ物が取り除かれ、荒らす忌むべきものの据えられる時から、このことは大患難の始まりの 印なんですね。これを見落とすなとイエス様が言ってますね。これを理解してくださいと言ってますよね。だからそこから1290日とで12節では1335日とあります。まあ、おおよそこの2つは3年半ですが、厳密に言うと3年半はこの聖書的なこう計算上は1年360日という予言の年ですから、そのようになると結局それは1260日ということは、どういうことかというと30日と45日の差があります、ね、30日プラス30日そしてさらにプラス45日とあります。でじゃあこれは何なのかとなかなかこれはわからないですね。まあいろんな意見があります。まあ、一つの意見ではこの30日間、ね、のもってこの宮が清められ、また本来の捧げ物が捧げられるとか、そういうようなように説明する方もいます。よくわからないんですね。この2番目の時、さらに45日後のことですが、まあ、聖書を見ますとこの最後にはですね、まあ、ちょっと一箇所見ましょうかね。マタイの24章に戻ります。ごめんなさい、行ったり来たりしてますが、29節から31節ですね。同じ50ページですが、マタイの24章の29節から30節ですね。だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。まあ、イエス様がどういうこうその最後のですね、この大患難の時代の最後に何があるか、こういうことですが、30節、その時人の子の印が天に現れます。人の子はイエス様ですね。すると地上のあらゆる諸族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。まあ、イエス様が再び戻られるんですね。でその時には、まあ、この国々を裁かれます。ですからある人の考えでは、このさらに45日後のことは、まあ、その国々の裁きが終え、この御国がイエス様の御国が正式に始まる時と考える人も多くいます。でも細かなことはともあれ、肝心なことがあります。12節、幸いなことよ、忍んで待ち、1335日に達するもの。すなわちこの大患難を乗り越えて、乗り切って、そして最後まで、まあ、裁きにも合わずこの御国に入る方々の幸いをここで、まあ、おっしゃっているように思いますね。確かにそれはそうです。主イエス様が再びおいでくださいます。そしてこの地上を支配し、千年ほど支配されるという聖書の約束がありますが、まあ、このように新しい始まり、この千年間の平和と誠の正義をもって支配されるという、まあ、私たち人類の歴史には未だかつてなかった事柄ですね。そうですよね。歴史を見ますと本当に不正が多く、戦争も絶えないような、そんな歴史です。今もそうです、ね、でそのようなことが全てストップされて、まあ、その頂点、一番不正で一番こう大変なのは反キリストの時代ですが、それがストップされて、そして主が来られ、御国が始まるという、でそこに幸いですと、この祝福を、まあ、述べてますね。新しく始まります。で33節で最後になりますね。あなたは終わりまで歩み、休みに入り、あなたは時の終わりに、あなたの割り当てた地に立つ。まあ、これはダニエル個人への主のお言葉ですね。ダニエルの個人への主の お言葉であり、その報いを約束しております。で、結局今回の幻をいろいろ見ましたね。で、それは壮大なご計画が主に現れるということを覚えます。すなわち多くの国やイスラエルを中心とするわけですが、多くの国やあるいは世界規模のこの事柄ですね、事柄です。しかしながら、すなわちそれは本当に無限に大きい壮大なこうご計画です。すべての人をこうそこに入るわけですが、でそのようなことを私たちは思うと、じゃあ私個人はということは、個人はどっか行っちゃいますよね。案外そういう事柄にはの中では、すなわち大きなご計画ある、でも私はこんなちっぽけなものですから、ね、まああんまりねそこに何もないだろうねっていうふうにこう案外考えるわけですよね。世の中では一般そういう感じでしょうね。でもそうじゃないんです。そうではなくて、この主はこのダニエル個人を知っておられます、ね、終わりまで歩み休みに入り、すなわちダニエルはもう80を超えてます。本当にダニエルはこの一生懸命ですね、これまで主に仕えてきたんです。だからその最後の最後まで共に歩み、そしてこの休みに入る、死にます。でもそこで終わらない。あなたは時の終わりに、ダニエル、あなたは時の終わりに、あなたの割り当ての地に立つ。すなわちこの終わりの時代に、この大患難が終わってイエス様が御国をお立てくださる時に、ダニエル、あなたの出番があるんですよ。あなたの働きがありますよ。あなたがそこに立ちますよ。働きがあるんですよというね、すなわちダニエル個人へのこの主のご計画です、ね、まあ使徒パオロもそのことを期待していましたね。主はご計画があられますが、それは壮大なご計画でありながらも、私たち一人一人のことを考えておられます。そして私たち一人一人にも、まあ、本当に主にお仕えするものとして、この御国においても私たちは主と共に支配し、共にそこでこの働き場が用意されているわけです。このような主です、ね、この地上の、まあ、王様たち、あるいは、まあ、今では王様あんまりいませんが、総理大臣とか大統領とかそういう人たちは案外この一人一人のことまでは考えられません。まあそれは無理もないです。ね、特に責めてないんです、ね。だって限界があります。でも私たちの主は違います。壮大なご計画が一方ありながらも、私たち一人一人のことを把握し、そして私たち一人一人のためにちゃんとご計画があり、御国においても私たちはちゃんと出番を、その働きの場を、私たちをそこに用いようとしておられるんです。これは大きな励ましじゃないでしょうか、ね。まあ、聖書には示されてませんが、伝統、ユダヤ人の伝統では、このあとあまり経たないうちにダニエルが、まあ、80歳超えてますが、死にました、召されたんですね。最後まで忠実でした。で、ダニエルの生涯、これまでいろいろ見ましたね。でも本当に多くの試練にあってます、ね、多くの試練にあってますが、最後の最後まで神様に忠実に仕えてきたわけです。で、いろんなこう幻も与えられましたね。彼の死んでから、亡くなってから、それはその通りイスラエル歴史の中で成就されてきました、されたんですね。そしてそのような幻の中で、最後の日の最後の時の部分もあり、それはまだ成就していないんですが、成就します。私たちの住む世界は ダニエルの見た恐ろしい幻に似てます。ダニエルの見た恐ろしい幻はどういうものですか？獣、ね、このいろんなこう恐ろしい角がいっぱいあったり、ね、本当にこう見苦しい、こう 怖そうな、ね、こう人を砕いたり爪で切ったり、ね、そんなこう戦ったり、そういう、こう幻でしたよね。そのような本当に罪深いこの世の中です。その問題は今言ったように罪なんですね。罪です。で、その解決はというと、ここに登場した主イエス様です。主イエス様が唯一の救い主であり、それはこの私たち一人一人の罪を取り除くことのできるお方、このイエス様以外にない。そしてこの本当に罪深い世界に平和と正義と、そして本当に神様のご栄光になり御国をもたらすことのできるお方はイエス様以外にないんです。そしてそれは最後にはイエス様が再びおいでくださり御国を形成されます。主の祈りでは御国が来ますようにと祈るときには、まあ、さまざまな意味合いがありながらもそのことも一つ含めています。ね、本当に主の御国が今置かれている世の中、本当にいろんなこう問題、いろんな罪、いろんな悪しき状況の中ですが、主よ、どうか来てください。どうかこの私たちをここから救ってください。この世界を治めてください。御国を建ててくださいというね、まあ、それは私個人から始まるものですが、でもそのようなこの世界に主が再びおいでくださることも含めた、まあ、祈りですよね、願いですよね。で、私たちもそんなように祈りつつこの主に仕えていきたいと思います。最後に祈ります。愛する天のお父様、今日このようにダニエル書の最後を見ました。そしてダニエルが本当に最後の最後まで忠実に主にお仕えしておられ、感謝いたします。私たちもそのことを見習い、主に心からお仕えできますように、主を愛し、主に仕え、主に信頼しながらこの時代歩めますように導いてください。まだ主イエス様を救い主として信じておられない方、主ご自身がのみが本当に私たちを罪から救うことのできるお方だということを理解できますように、覚えることができますように、信じられますように、その心のうちに主をどうかお働きください、お導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つを聞きしたいと思います。いかがでしょうか。ダニエル書を長く見ましたが、この終わりの時代の事柄が多く出ました。今日も出ました。まあ、それはいつかということは私たちは断言できません。わからない面も多くあります。しかしながら変わらない原則はありますね。それは主はどんな状況の中でも支配しておられることと、そして私たちは主にお仕えすべきことです。確かに罪深い世の中の中に置かれます。そしていろんな主にお仕えする時の難しさ、迫害、反対もあります。でも私たちはそういう中で、主よ、どうか私もそういう中にあっても主に本当に心から、あのダニエルのように主と共に歩み、主にお仕えできるものとしてください。今回の学びを通してどうでしょうか。私そういう思いが与えられましたが、祈ってください。そういう方々おられましたら手を挙げていただければ祈りに覚えたいと思います。いかがでしょうか。おられますか。はい、はい、手を挙げて結構です。はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。おられますか。いかがでしょうか。まだ私は主イエス様を救い主として信じておりませんが、まあ、よくわからない面もいろいろありながら、でもこの方をできたら信じたい、そんな思いがあります。そういう方々おられますか。どうでしょうか。おられましたら手を挙げていただければ祈りに覚えたいと思います。いかがでしょうか。愛する天のお父様、今日このようなお言葉感謝いたします。本当に主がこれを最後まで 見届け成し遂げてくださる、保証してくださることを覚え感謝です。そして私たちも本当に兄弟姉妹が手を挙げられたように、困難な中でも、迫害の中でも、大患難の時代の中でも、どんなこう困難にあっても、私たちがこの主に心からお仕えできますように。世の中にはさまざまな誘惑もありますが、どうか守ってください。私たちを清めてください。そして私たちが本当に 主の来られることを願いつつ、求め待ち望みつつ、主にお仕えできるようにしてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。